はい、皆さんこんばんは、カッシーです。梅雨入りしました。なんか一年の間でもこうジメジメする季節で、なんかちょっといやらしい天気が続いてっていう感じですよね。今僕が外で仕事をすることが多く、まあ外でって一日中外にいるわけじゃないんですけど、まあ物を運んだりするので、その外にも出るよっていうことなんですよね。で、今まではそんなに気にしなかったこう小雨っていうんですか、こう霧雨というか、まあ細かい雨、あるいはもう小さい雨、少量の雨っていうのでも、まあその外にいて活動する時間が長ければやっぱりもうびしょ濡れになるわけで、それを考えるとですね、まあ外に出るのが億劫になるわけですよ。まあレインコートを着ればいいんですけど、僕汗っかきなのでレインコートを着れば着たで、そのレインコートの中が蒸れてっていうのが嫌で、着ないんですけど、まあどっちかなんですよね。蒸れてびしょびしょになるか、雨に濡れてびしょびしょになるか、結果的にはどっちにしたって濡れるんですけど。まあとにかくね、嫌ですね。で、まあ、カラッカラにこう、晴れた日っていうのも、夏場っていうのはなかなかきついんで、それよりはまあまあ、まだマシなんでしょうけどね。で、これまでもその雨の中、雨に打たれて仕事をしててびしょ濡れになってっていうことがあるわけなんですけど、車のエアコンをですね、かけようと思っても、寒いんですよ。とにかく。雨に打たれてびしょ濡れになって、移動するとかになってくると寒いんで、こんなね、気候の時なのに、普通だったら、まあ普通の晴れた日だったら、エアコンを、その、温度をできるだけ低くして、あるいは強くして、ガンガンかけるっていうところなんでしょうけど、逆にその暖房を最強にして、うん、サブサブって言いながら車に乗ってるっていうね、そういう風な、感じでやってますね。梅雨、どうなんでしょう。梅雨といえば、どういうイメージをお持ちでしょうかね。僕は梅雨イコールカエル。ゲコゲコゲコゲコの、もうね、うちの近くに田んぼがありますから、カエルの合唱がひどくて、結構夜とかこだましてくるんで、まあ、カエルっていうイメージなんですけど、世間的には、梅雨といえばどんなイメージを持つかって、いうアンケートがあって。ま、世間一般的には、アジサイなんだそうです。まあ、言われてみれば確かに、アジサイだなぁ。こう、お花をめでるっていう気持ちがないもので、あんまりその季節の花とか、草とかいうのにはあんまりこう反応しないんですけど、まあ言われてみれば確かにアジサイだなっていう。アジサイが、まあ10票。それから湿気。まあそうですね。ジメジメですから、そういう気候の部分で湿気。あとはこれもそうなんでしょうね。その湿気から来る髪の毛がまとまらないっていう、まあそれぞれ10票ずつ、いるわけですよ。続いてまあ傘、カビ、雨、洗濯物が乾かない。で、ここに来てようやくのカエルですね。カエルが 1,2,3,4,5,6,7,8 位、第8位でカエル。だから僕はまあそこそこ少数派なんですって。まあみんながみんな田んぼの近くに住んでるっていうわけではないでしょうからね。 そうかって、うちが田舎かっていうね。それはまあ、ちらっと思ったりもしなかったりしたりするわけなんですけどね。それから、憂鬱、片つぶり、じめじめ、鬱陶しさ。まあ、そうですね。そういったところが続くわけですけど。ああ、そうか。で、まあ、梅雨ね、どんだけ続くのかなって考えると、まあ、憂鬱になるわけですよ。で、新聞を読んでても天気予報の欄を見てみて、向こう3日間、こう、雨マークとかがついてくると、もう、ため息しか出ないわけですよ。はぁ、仕事やりづれえなと思って。雨が降るだけでもね、その、仕事に、こう、一手間、二手間、余計にかかってしまうので、まあ、ため息もつきたくなるわけなんですけどね。やっぱりね、お仕事するのは室内がいい。室内で快適にエアコンの効いた室内でお仕事するのがいいです。もう、きついっすね。きついっすねって。ね、お仕事の愚痴を言ったって仕方がないんですけど。そういうわけでですね、今日のやってきスタートしたいと思います。まあ、ネタ的にはジメッとした感じで行くのがいいんじゃないかしらと思ったりもするわけなんですけど、それでは参りましょう。
それゆけカッシー号
やってき。
はい、改めまして皆様こんにちは。それゆけカッシー号やってきカッシーでございます。先ほど冒頭に梅雨のお話しましたけど、今こうオープニング聞いてる間にひょっと思い出したことがあって、高校時代にまあまあ好きな子がいて、まあ交際してるわけではなかったんですけど、好きな子がいて、で家の方角、その高校から家の方角も全く一緒で、自転車でどれくらいかな、20分ぐらい走ったところに彼女の家があって、でさらに10分ぐらい走ったところに僕の家があるっていう感じだったので、そのよく一緒に帰ってたんですよね。クラスは違ったんですけど、で一緒に帰ってて、ちょうどその時が雨の日で、で僕ほら結構こういう生真面目な性格なので、自分で言うかって話ですけど、むちゃくちゃ真面目な性格だったんで、自転車に乗るのに傘はさせねえだろうと、傘さして歩くか傘をささずにチャリに乗るかどちらかにしようというふうな考えを持ってたんで、ね、うちの高校からね家まで歩くとなったらちょっと距離がありすぎるんですよね。まあ自転車でまあちょうどいいっていう距離ではないんですけど、まあ便利かなっていうぐらいで、で雨の日で一緒に帰るっていうふうな話になった時に、それをねその彼女にこう強要しちゃったんですよね。いや歩くか傘持って歩くか傘ささずに自転車乗るかどっちかやろっていうのをね強要しちゃったわけですよ。まあ彼女が、まあこれぐらいの雨だったらって言って、傘ささずに一緒にこう自転車で帰ったんですけど、翌日からね、彼女が風邪ひいて学校休むっていうね。ちょっとね、ひどいことしちゃったなと思いますね。どうしても人間ってわがままなもので、自分中心に考えちゃうんで、自分がこうだったら他人もこうだろうっていうね、そのなかなか人を思いやる、察する、感情っていうのがなかなか芽生えないんですけど、まあ少々の雨を打たれたぐらいで自分はまあ平然としてるんですけど、そうじゃない人もいるんだよと。まあ、立派に風邪ひいて発熱して学校休むことになっちゃう人もいるんだよっていうのをね、この時、思い知りました。まあ、それを思い出したきっかけっていうのは、先ほどその暖房を最強にして寒い寒いって言いながら、こう、会社に帰ったりとかね、するわけなんですけど。で、まあ、びしょ濡れのまま、さらにその外で作業をして、さらにびしょ濡れになり、いや、寒とか言いながら、いや、寒くはないんですよ、その、気温はね。 そこそこ暑いぐらいなんですけど、寒っとか言いながら。で、それを2日間連続やったんですよ。で、いや、こんなことしてたら絶対風邪ひくなと思って。ただね、まあ、ね、こう、健康体に産んでくれた、まあ、親に感謝すべきなんでしょうけど、風邪ひかなかったんですよね。翌朝にはもう、普通通り元気よく、こう、出社できる状態だったわけで、こんな元気な、ね、体で、なんか、って思ったりも正直しましたけど、そういうのを思い出したついでに、その高校時代の話を思い出したっていうので、まあ、ちらっと、参考程度にしてみました。さあ、それでは次のコーナー行きましょう。今語るあの日、あの時。はい、2020年2月から2023年1月まで3年間にわたってお休みしておりましたこのやってきでございますが、その間にその日本でどういうことが起こったかっていうのをまあ復習しましょうというわけで、前回で2020年が終わりました。今回から2021年を見ていきましょう。2021年1月1日から2月15日までの1ヶ月半見ていきたいと思います。2021年って言ったらもうコロナが始まって1年経ってますからね。それでもまあ結構流行、第何波っていうのがあって、いろいろ大変な時でございましたね。元旦1月1日、宮内庁は新型コロナウイルス感染症の影響により、本年の新年、宮中一般参賀を取りやめた代替措置として、この日、ホームページにおいて、今上天皇並びに皇后雅子殿下の新年ビデオメッセージを公開。動画、宮内庁ホームページのほか、マスコミ各社の YouTube 公式チャンネルやニコニコ動画などでも配信。まあね、一般参賀っていうのが大体ね、ありますけど、こう、ガラス張りのところにこう出てきて皇族の方々が出てきて手を振るっていうおなじみのシーンですね。あれが要は密になるっていうので取りやめになったっていうことですね。1月7日内閣総理大臣の菅義偉首相が新型コロナウイルス感染拡大に伴い首都圏の1都3県東京、神奈川、千葉、埼玉に対し2度目の緊急事態宣言を出す。期間は1月8日から2月7日までの1ヶ月間ね、緊急事態宣言ありましたね。続いて1月13日、政府は各府県からの要請に応じ、緊急事態宣言の範囲に2府5県、栃木、愛知、岐阜、京都、大阪、兵庫、福岡を追加。期間は首都圏1都3県と同じく2月7日までということですね。まあ、我が福岡も緊急事態宣言の、エリアに含まれちゃったっていう。ですね。1月16日、2020年までの大学入試センター試験の後継となる第1回目の大学入試共通テストが開始。名称変わったんですね。大学入試センター試験、僕らの世代で言ったらやっぱりセンター試験っていうのがね普通の名前でしたけど、まあ僕らより上の世代になってくると、共通一次っていう風なね呼び方もしてました。共通一次から大学入試センター試験、それから共通テストっていう風に変わってきましたね。それから1987年に逝去した俳優の石原裕次郎さんが1963年1月16日に設立した映画制作プロダクション芸能事務所の石原プロモーションが創業日であるこの日をもって解散。58年の歴史に幕を下ろすという、石原軍団っていうね。まあ、ここを卒業していって、今、ここで活躍している俳優さんたちも、ね、いますね。1月20日、JR 東日本や大手私鉄の各社は、需要減少などを理由に、この年3月に首都圏の終電繰り上げを予定していたものの、各知事や国土交通省の要請を受けて、この日から終電繰り上げを実施、前倒ししたということですね、2ヶ月近く。 そんな中、1月22日、JR 東日本及び JR 東海の両社は、東京駅と岐阜駅、大垣駅を結ぶ臨時夜行快速ムーンライトながらを廃止することを発表。2020年春の運転が最後となったと。まあ、ムーンライトながらってね、知る人ぞ知るっていう列車ですね。大垣まで東京から行くことができる、まあ、電車っていうことですね。乗ったことある方も中にはいらっしゃるんじゃないですかね。僕は乗ったことなかったんですけど、1月28日、ニューヨークヤンキースを FA になっていた田中将大選手が、この日の夕方、NPB の東北楽天ゴールデンイーグルスに復帰することが決定。まあ、マー君が楽天復帰っていうのはなかなかね、日本の野球界に、おおっていうふうなことを言わせましたね。2月の2日、菅義偉首相が1月7日と13日に発出した緊急事態宣言を延長。対象は栃木県を除く1都2府7県、期間は3月7日まで。1ヶ月間伸びましたっていうことですね。コロナ関係で言ったらこれがまあ結構大きいんでしょうかね。2月の12日、アメリカの製薬大手ファイザーが開発した新型コロナウイルスのワクチンを乗せた航空機が製造工場があるベルギー・ブリュッセルから成田空港へ到着。14日には国内初の新型コロナウイルスのワクチンとして正式承認される見込み。ね、まあね、そのコロナのワクチン、まあこの時からね、こう、全国民に対して、接種がこう、まあ、スタートしていくんでしょうけど、まあ、最初の頃はいろいろありましたね。その、何ですか、最初にこう、お偉方、まあ、国会議員とか、お偉方が接種をしたら、お前らだけか、みたいなね。国民はまだ打ってもないのに、お前らが先か、みたいな批判って必ず出ますよね。必ず出る。なんででしょうね。その、いやいやいや、僕らが打たないとみたいな、そういう考えを持ってる人って、まあね、国会議員とかそういう人たちの中にいるのかなとは思うんですけど、あれと同じですよ。学校給食でも、学校給食一番最初に食べるのは校長先生じゃないですか。要は、お毒味をするわけですよ。で、何かこう、異物が入ってたりとか、変な匂いがしたりとか、気分が悪くなったりとか、そういうことがないかどうかを確認した上で子供たちに提供する。校長先生が、いや、もう俺腹が空いたっちゃんねって俺だけ先に飯食うわみたいな感じで給食を先に取ってるわけではないんですよ。ね。それをこう、やってるっていう、その世の中の仕組みっていうのを、まあ知らない人たちっていうのがなかなかね、いるんだなっていうのを、ちょっとこう、笑ってしまいましたけど。まあ、ファイザー、今回ご紹介したファイザーだったり、まあ、モデルナだったり、アストラゼネカっていうのもありましたね。で、僕は今まで4回、ワクチンを打ちましたけど、全部ファイザーで打ちました。2回目から3回目打つときだったかな、その、全部ファイザーを打つよりも、要は、交換っていうのかな。ファイザーを打ってる人はモデルナを打って強めた方がいいよとか、なんかモデルナを打ち続けた人はファイザーを打って強めた方がいいよとか、なんかそういうふうな情報もありましたけど、僕は全部ファイザーで統一してますね。なんか、ファイザーがどうだ、モデルナがどうなとかね、なんかいろいろ話がワクチンに関してありましたね。その副作用というか、副反応といえばいいのかな、が、強いのがどっちだとかね、熱が出るのはどっちだ、腕が腫れるのはどっちだとかね、なんかいろいろ情報がありましたけど、まあ、まあまあ、僕は全部ファイザーでしたけど、まあまあ、それなりの反応は出て、それなりに発熱はし、それなりに腕は腫れたので、まあ、それなりな結果だったんじゃないかなと思いますけど、まあ、そういうふうなね、いよいよその、2020年でワク、 ウイルスが入ってきて、いろんな方がこう入院してあるいは亡くなってっていう風なところから、ようやくその次の段階にステップアップ、ステップしたわけですよね。その予防をするね、ワクチンの効果を狙って、要はその自分がかかるのを防ぐっていうよりは、かかった時にひどくならないとか、かかった後でも他人に移さないとか、そういうふうな、効果もありますから、ワクチンにはね。だからそれをこう狙って、みんなで打ちましょうっていうね、はい。で、特に僕は年齢は47歳なんですけど、普通だったらね、そういう高齢者とかそういうふうな方の方が優先なんですけど、そういう一般的なその年齢の人たちの中では早く打たせてもらった方ですね。要はその基礎疾患があるっていうね、体重が重いっていうのがあるんで、それでこう早く受付をしてもらえて、比較的早く4回目を接種できました。5回目の案内が来てますけど、どうしようかなっていうふうなところは考えてますね。はい。こういったところで、2021年の日本の お話、とりあえず今ご紹介したのは、2021年の2月12日までのお話でした。2021年2月16日以降の話はまた、次回ということで、今語るあの日あの時でございました。はい、ガーシーさんが参議院議員になったことについてどう思いますか。大義名分的には芸能界の政治的な癒着、経済界の大物と政治家の癒着など闇を暴くとか言ってますが、どうなんでしょうか。まあね、処分されちゃいましたけど、もうすでに。どうなんでしょうね。今までがそういう、一般人の人、一般人というのは芸能人が、要はセッティングしてもらった、男性芸能人だったら女性をアテンドしてもらったっていうね、アテンドっていうね、裏話とかをこうバンバンバンバン言ってるじゃないですか。で、選挙に出た時に、要は政治家の裏を暴くぞっていうので、こう、もてはやされて多分選挙に通ったと思うんですけど、この方のやってることからすれば、なんでしょうね。要は、国会議員の闇を暴くって言っても、国会に出なかったわけですから、ドバイにいてね、国会に参加しないでどうやって闇を暴くんだって、どうやってそれを分かるんだ、誰がそれを実証するんだっていうふうな話だし、今まではそういう男性芸能人がどう、女性芸能人がどうっていうふうな話をこう暴露してきたわけじゃないですか。それが国会議員になることで、国民の秘密を暴露する形になる、なっちゃうわけですよね。だから、その危険性を投票した人たちには、考えなかったのかなっていうふうな気持ちは、正直思いました。はあ、僕なんかはね、ガーシーさんについてこう、いろいろ言ったところで、誰だよっていうね、ことを思われるのは、目に見えているので、批判というか、純粋な感想ですね。どうなんだろうっていうふうなところ。でも、ね、そういうふうな闇を暴くって言っても、出なかったら闇を暴けないわけで、実際にそこに参加して仕事をしているからこそ分かるところっていうのがあるわけじゃないですか。この法案を通したいって考えているのに、どうしても邪魔立てするものがいると。で、その邪魔立てするのはこいつだ。で、なんで邪魔立てするかって言ったら、そういう、地元のその利権が絡んでてみたいな話をしているんだったら、まだしも。そもそもの国会の土俵にすら立ってないわけですから。しようがないですよね、暴露のね。だから、なんだ、 まあピエロみたいな感じなのかなと、その要はあの人数集めのためにこう目立つ人をこうドンって立てる、まあどっかの政党がよくやる手ですけど、まあそういう風な感じなのかなっていう風な感じは、まあ感想としては持ちましたね。うん、ただまあ国会に出てこないわけだし、それでまあ処分はされたので、今後どうなるのかっていうのが分かりませんけど、今のところその報道が全くね、その処分されて以降、数ヶ月にわたって止まってしまっているので、どういうふうに進展しているのかっていうのは分からないんでね、今後もちょっとこう見守りたいなっていうふうなことは思います。はい。というわけで今回お届けいたしました、やってきでございました。お知らせです。インターネットラジオやってきはシーサーブログのほか、音楽ストリーミングサービスのアップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、スポティファイ、ラジオ配信アプリスプーンでもお楽しみいただけます。また iTunes などお手持ちの音楽再生アプリの場合は、やってきブログに記載している RSS2.0 のアドレスをお持ちのアプリにドラッグ&ドロップしていただいても、番組を登録することもできます。番組再生や登録は無料ですので、ぜひこの機会に番組登録よろしくお願いいたします。というわけで本日もお会いいたしました。ここまでは私、カッシーがお送りしました。それではまた次回。またね。